こんにちは、ゆりかです。
こんにちは、思春期に少年から大人になったタツです。
おめでとうございます。
ゆりかさん、本当の幸せ教えてくれますか？
もちろん、お任せくださいませ。
本当に？
うん。
あ、よかった。ということで、今回は特別企画、なれそめ音色、桜の頃編、スタートです。
奏でる細胞。
奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する二人がアメリカ・インディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です。
この番組は地域医療に貢献し、皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す畑中内科糖尿病クリニックのスポンサードでお送りいたします。はい、では今回の企画の説明と自己紹介をしてから本編に行きたいと思います。いいですか？
はい。
今回の企画はですね、パキラジの肋骨パキオさんとゲイで茶を沸かすのジャスミンさんが企画した53番組が参加する企画に参加させていただきます。素敵な企画ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕たちの前の番組がですね、最終便に間に合った午前0時ちょっと前のゲイフォトさんからのバトンをもらって配信してますね。
そうですね。
はい。で、この番組はですね、飛行機音でこう離陸するところから始まるんですよ。で、その音が僕こう聞き入っちゃって、なんか別の世界にこう旅立つようなね。で、ポッドキャストの内容はですね、はい、こう映画の話とか、
うんうん、
あとはこう海外に行ってる時のお話とかされていて、とっても素敵な番組です。う
ん、はい。
で、今回の企画ではですね、すべての番組がですね、聞けるプレイリストが準備されていますので、そちらも概要欄に貼っておきます。ね、いろいろ聞いてください。で、多くの、番組が参加しているので、初めて聞いてくださることも多いと思いますので、
うん、
自己紹介をしたいんですけども、
うん、
この奏でる細胞というのは僕とゆりかさんが二人でやっている番組なんですけども、様々なゲストに来ていただきます。で、僕がタツなんですけども、僕は細胞の中の音楽やリズムに夢中になっていて、それで奏でる細胞というふうに名付けました。奏でる細胞では楽しくストリートとサイエンスをつなげたいという気持ちでやっています。よろしくお願いします。じゃあはい、ゆりかさんの好きな曲についてお話ししてください。お願いします。
待って、春の曲なの？
春に聴きたい曲とか、自分の思い入れの曲、春編なんで、そう。
私、君がため、春のに入れてわからつむ。我が衣でに雪は降りつつ。やっぱ春の歌と言ったら、
はい、
それかなぁと思って、
うん、
あなたのために、
はい、
春の野に出て、
はい、
若菜を摘むのよ、
はい、
若菜を摘む、で摘んでる若芽じゃないよ、若菜、春の野に出てね、若菜を摘くの、若い芽、
若
何かし若芽とは言ってない、若芽じゃない、
若芽とは言ってない、
それはあなた、
若ねって言ったの、若の話をしてるのねっていう、若菜のね、
そうそうそう
若をお話しされているのね、
百人種のうちのね、春の歌のうちの一つなんだけど、
はい、
若菜を摘むわけ、
はい、
そしたらね、
は
らはらと雪が積もってきたのよ、
はい、
春ってまだ冬の終わりじゃない？
はいはい、
そしてだけど若菜は芽吹くわけじゃない。
うん、
その間、
はい、
春と冬の間、
うん、
ああ、春よねっていうその歌の話。
そうね。
うん。
春と冬の間だからこその春の大切さみたいなのがわかるってことですか？
そういうこと。それが私にとっては一番の春の歌かしら。は
い、ありがたいですね。
うん。以上です。
以上ですか。ありがとうございます。
今回の馴れ初め音色、桜の頃編は、
暮らし FM
トントンファミリー
人生のヒント
らしくあるラジオ
愛があるのが
当たり前
アラサーゲイの吠えたいラジオ
色物ラジオ
立体交差
パ
日常音楽日常と
大事な時にあんたはいない
台湾駐在独身ゲイリーマンの独り言
おしゃべりは思いつき
三つ穴コンセントのたわけ話にカフェラテを添えて
平成マインドギャルの TMI オーアーズ
大人の途中
宇宙の法則
おじさん二人 No way to say say cut
Under the moon
ノマド
ジャガジャガラジオ
ソリエコーラーゼ
メープルインメルバル
ランランラジオ
虎の色からキツネ
新宿 2.5 丁目ラジオ
ムキムキ夫婦の
アメリカ日記
サラリーマンしんくんのトゥモローランド。
以上の番組でお送りします。
ですね、ゆりかさん、よく夜な夜なコンサートに行かれるじゃないですか。子供3人と旦那さんを置いて。
あ、行くよ。
夜な夜な。
うん、行く行く。はい、うん。
あれ、どこに、どんなコンサートに行かれてるんですか？
ほら、タツさん買ってくれたじゃない？3D の、ゴーグル、
うん。はいはいはい。
あのゴーグルをつけるわけ
よ。VR ね。
はい、そう、VR つけるわけ、はい。あれつけちゃうとさ、はい、なんだろう。家とかも広くなっちゃうし、はい、遊園地にも行けるし、はい、この間リオデジャネイロに行ったのね。
はい、
すごかった、すごかった。はい、キリストの像から下を見下ろしてみたわけ。はい、怖かったよ、うん、あれは、うん。で、その流れで、はい、あれこれで YouTube 見たらどうなるのかなって言ったら、はい、薬師寺に着いたの。
おー、すごい、すごい。
薬師寺に着いたら、はい、なんと徳永さんが歌ってたのよ。はい、いつのコンサートのものかわからないんだけど、はい、すごかった。薬師寺×徳永秀明。うん、これ毎晩そこに行くわけ。毎晩っていうかこの、はい、こう VR つけてそこに行くと、はい、コンサートに行けちゃうってことに知っちゃったのよ、それ。
なるほどね。
ちょっと感動あれは。
そうなんですよね。だからリスナーさんにわかるように言いますと、うん、インディアナの家から一歩も出ずに、ユニカさんは夜な夜なコンサートに行くわけです。
ゴーグル被るだけ。
そして、その中で行くのが、
徳永秀明、薬師寺コンサート。
はい、どうなんですか？その、いろんなコンサートある中で、なぜこのコンサートが好きなんですか？
まずは徳永さんはいいわよね。で、徳永さんのコンサートいろいろ行ったんだけど、うん、はい、読売ランドとか、はい、あとは薬師寺とか行ったんだけど、はいはい、なんだろう、神々しいのよ、薬師寺バージョンっていうのが。美しいの。私ほら、美しいもの好きだから、いいね、徳永さんがさらにさらに美しいわけ。
いいですね。
うん、そこに行ってます。
特に思い入れのある曲はありますか？
言っちゃっていいの？
はい、ぜひぜひ。
やっぱり夢を信じてじゃないかしら。
そっち来たんですね。僕はゆりかさんが徳永秀明さんっておっしゃってたので、
うん、
ついつい、しょっぱなの、出だしのところ、オープニングの最初から、
うん、
つい、何も聞こえない方の歌だと思って、
ね、あ、壊れかけの？
そう、思春期に少年から大人に変わるタツですって。言わせていただいた
よ、うん、うんうんうん、ちゃんと受け止めてましたよ、うん、
でも今この時期だから夢を信じてって言われると、
うん、
いい曲ですよね、
うん、
春に聴いてもいいんじゃないですかね。
そうね、春にいいかもね、はい、こう旅立つ飛び立つっていう時にね、
はいはい、初めて聞いたのいつですか、夢を信じては。
そりゃあのアニメよ、うん、それまで私歌番組を聞くなんていう、そういう年齢じゃないから、うん、アニメとかでしかテレビを見てないじゃない？え、うん、そういうもんじゃない、ね、子供って。
小学生ぐらい？
うん。
中学生？小学生？
小学生よ、小学生。
ね。
うん。はじめだって、どなたが歌ってるかもわからないで聞いてたぐらいの年齢よ。
はい。
そう、綺麗な声だなと思って、うん、で、アニメの音楽にしちゃう、ちょっとなんか違うのよね。
そうなのよ。
感動したのあれ。で、誰が歌ってるんだろうって、いろいろ聞いたよ、お友達に。でもほら、うん、お友達も同年齢だから、うん、なんだろうね、みたいな。でもある
日気づいたの。かっこいい歌だと思ってたよね。口ずさんでたよね。
そう。
いや、あの曲ね、夢を信じて、ドラゴンクエストが、
うん、
ゲームで流行って、で、
そうそうそう。
そう、僕たちよく並んだりして買ったりとか、クラスでも持ってる人の家にみんなで押しかけたりとかしてた、そんな時代なんですけど、
うん、
あのゲームからアニメが始まるっていう結構画期的な、
今思うとね、
そう、
うん、
振り返ってみるとそんな時代の曲なんですよ。
うん、そういうことになるんだね。はい、
だからでゆりかさんがこの曲のことを言ってくれて僕本当に嬉しくて、
うん、
調べました。タツさん。うんうん、こういうの分析しちゃうんですけど、
うん、
分析して、
うん、
徳永さんに感謝の気持ちが溢れてきました、うん、本当にありがとうと、
うんうんうん、
徳永さん当時、
うん、
葛藤があったそうです。シンガーソングライターとして自分の曲で売れたいという葛藤がある中で、
うん、
結構その人が書いた曲を歌った方が売れてたりしたらしいんですね。
ああ、そっか。
そう。で、うんうん、この曲が来た時も、
うん、
アニメの曲なので、シンガーソングライターとしては、うん、やっぱりアニメ っていうのはやっぱ当時だと、こう、もうちょっとその、なんていうんですかね、そのプロ意識みたいなものに対して、少し違った道を行くみたいな、葛藤があったみたいですよ。
今でこそね、うん、アニメで、うん、こう有名になる歌手だとか、うん、すごく有名な歌手の方がアニメの歌を歌ったりって普通なんだろうけど、うん、そういえばそうね、当時そうだったんだね。
でもこれをね、徳永さんが歌ってくれたんですよ、
うん、
このおかげで僕たちは子供の時にね、
うん、
アニメの曲なのにものすごく大人で、
うんうん、
徳永さんって歌がさ、
うん、
主観的と客観的な歌ってこう考えると、
うん、
こう歌に対するこう自分との距離っていうのがめちゃくちゃ近い曲と、もうちょっとこう一歩離れたようなところから客観的に歌を歌うタイプのアーティストっているでしょ、
うんうんうん、
この客観的な歌で僕たちに夢を信じてを伝えてくれたわけ、
うん、ああそういうことになるのか。
これを聞けたのはやっぱ徳永さんがこれね歌ってくれたことのおかげだと思うの。ね、そしてこのドラゴンクエストのデザイン書いてくださったのが、
そうよ、鳥山明よ、
鳥山明先生です。
びっくりした
ね。
びっくりしちゃったよ。
いや、僕たちアメリカに住んでるんで、鳥山明先生がいかにアメリカですごいかということを、
だって第一報は私学生からのメールだもんね。
そうだね、
先生大丈夫ですかって、いや何がどうしたんだろうとか思ったらば、うん、こう大変な方が亡くなりましたって、うん、そう。アメリカ人の学生よ？
に言われたの？
そうそうそう。I'm sorry って。
そう、so sorry ってね。So, sorry for your loss だよね。そう。俺もすごい言われたんだよ。結構。
なんかまるで鳥山明先生が親戚家のごとく、うん、私にね、その、うん、I'm so sorry for your loss みたいなね。
本当だよね。
そう。
でも、僕たちにとっても、その心の中にとって大きいさ、僕さ、漫画描いてたの、実は。小学生の時に。
かの有名な、あの、はい、タイトル言っちゃっていいのかしら。
あ
の、
いや、言わない。いいけど。
あのね、有名なね、はい、漫画家活動をしてたのよね。
そう、少年漫画編集部っていうのを作って書いてたんだけど、
うん、
憧れですよ。
そうよ。
少年ジャンプみたいなものを作りたくてみんなで編集部みたいなのを書いてて、すべてのね、お小遣いをスクリーントーンとかコピー台に使ってたんですが。
あ、そんなこともしてたの？
うん、そうそう。
へ、
いやだからさ、そのそれは大きいよね。で、うん、ドラゴンクエストも大好きだったから、このね、やっぱアニメの内容も覚えてんだけど、この夢を信じてっていう曲はものすごくあるね、心の中にね。
そうね、私は多分すごく小さかったというか幼かったから、うん、夢っていうのは夜見る夢っていうものしかなかったのが、うん、この夢を信じてっていうこの歌を聞いて、うん、あ、夢っていうのは将来のことなんだって気づいたの、実は。
あ、そう。
それぐらい幼かったことを覚えてる。
なるほどね。ゆりかさんにとっては、この夢を信じてで、夜見る夢じゃなくて、夢っていうのは叶えるものだというような意識になったってことですか？
なった。うん。
でもそのくらいのインパクトはあったかもしれないね。
そうで、だから、うん、そこからじゃない？夢とか、うん、将来とか、うん、未来のことを考えるっていうことが始まったんじゃないかしら、私。
なるほどね。
うん。
いや、なんかわかる気がする。
未来なんて考える子供なんていないでしょ。
うん、
あれ、子供に将来の夢はって大人が聞くから答えようとするんであって、
うん、
本来人間ってそういうものを持つのかしら。う
ん、まあ、多少は持つんじゃない？
そう、私、多分ね、うん、徳永さんに初めて言われたんだと思う。未来を、未来を信じろって。だから徳永さんに言われたのよ。うん、
なるほどね、
うん。
あとね、ちょっと話変わっちゃうかもしれないけど、
うん、
徳永さんの夢を信じての、当時の徳永さんの夢を信じてと、最近の徳永さんの夢を信じてを聞いたの。
薬師寺以降ってことね。薬師寺もなんやかんやもう十数年前のコンサートだからさ、うん、私行ってるやつは。
うん、
で最近？本当の最近の？
多分結構最近だと思うけど、うん、かなりねしっとりしてる。
ああ、面白いね、うん。
あの頃のやつはもっとなんていうかな、本当クリーンボイスで、
うん、
綺麗な音で、なんか徳永さんの声って音色っていうのが各音域というか各音階でほとんど揃った 音色が出るらしいのね。
うーん、
だからあの綺麗な心に響く声だと思うんだけど、
うんうん、
なんかさ、徳山さんのエピソードの中でさ、こう、うん、歌いなさいって声が聞こえた時があるっていうよね、
うんうん、
やっぱそれだけ特別な才能を持って生まれてると思うんだけど。
そうだね。
そうなんだよね。あの、若い時は自分の歌で売れたいって言ってたのに、
うん、
年齢を重ねてからカバーとかするようになって、
ね、あれもびっくりしたけど、ね、本当に素敵よね。
カバーといえば今、うん、徳永英明さん、カバーのさ、
うん、
有名なアーティストって言ったらもう上がるでしょ、3人ぐらいに。
そりゃそうよね、そりゃそうよね。
トップ3ぐらいに、うん。はい、ありがとうございます。
タツさんは春に聞きたい歌、和歌、はい、曲。
はい。和歌ですか、うん、和歌は難しいですけど、僕準備しました、ちゃんと。ですね、
うん。
カラーボトルのボストンバッグを聞いていただきたいと思います。
カラーボトルといえば、
はい、
ちょっと懐かしいんじゃない？
そうですよ。ね、僕は、仙台でバンド活動をしてました。で、
今回の馴れ初め音色、桜の頃編は、
マッキーの、ちょっと聞いてよ。
日々のいたま、
肋骨パキオのパキラジ。
枕元で聞くラジオ。
今夜は陽介と語りませんか。
余すことなく。
カウチポテトブラザーズ。
セイラジオ。
喫茶おばち。
日が子0時50分。
言葉にできない夜の話。
アルマルゲイのおかわりどうですか。
最終便に間に合った0時ちょい前のゲ
ー。奏でる細胞。
こじらせ。
平成。
やわ。
広告を。やって楽しむ、見て楽しむ。話して楽しむアドバタラジオ。
ゲートコケのニュースと
捉えろインザスカイ。
同じ釜の飯を食う。
エモーショナルのロジック。
さよなら今日。
九郎浜色クローラジオ。
ねえ一歩踏み出してみない？
喋り足りない部。
金曜日の焚き火会。
ゲイドチャームキャスト。
以上の番組でお送りします。
ですね、
うん。
カラーボトルのボストンバッグを聞いていただきたいと思います。
カラーボトルといえば、
はい、
ちょっと懐かしいんじゃない？
そうですよ。ね、僕は、仙台でバンド活動をしてました。で、カラーボトルさんはですね、その中で対バンというか一緒にね、ライブをね、やった仲間の一つのバンドなんですけど、もうね、ボストンバッグっていう曲を聞いたときに、うわ、この人たちは、その仙台の、こう、ミュージックシーンの中でも、この人たち違うって思ったね。めちゃくちゃ遠くまで行けるみたいな。
うんうん、
売れるみたいな。
のがあって。思った、思った。
そう。だから、なんか、せっかくね、いろんな人に聞いてもらえるんだったら、もうカラーボトルのボストンバッグぜひ聞いてもらおうと思って。
うんうん、今回も春にいいね。本当だね。こう出発旅立ちって感じね。
そう。本当に旅立ちで、歌詞で言うと、トントントン拍子に行くわけもないさっていうのがあるんだけど、
うん、
なんか、そういう歌詞とかこの曲とかどこじゃなくて、もうカラーボトル聞くだけで、僕はもう仙台が全部頭の中に蘇っちゃう。
あ、そう。
だからアメリカとか来てからも、うん、カラーボトルのアルバムを持ってるんだけど、
うん、
聞いちゃうんだよね。
うんうん、
そうすると、なんか仙台をすごい懐かしく思うし。
青葉城恋歌じゃなくて？
青葉城恋歌は、全然違うところを思い出したんだけど、あれもなんか、さ、あそこ西公園の桜の中で、花見してた時に、ゆりかさんがいなくなったら、会場全体が盛り上がって、なんか青葉城恋歌みたいな状況になってたら、その輪の中心にゆりかさんがいて、
うっかりね、うっかりうっかり。
会場全体を一つにしてたゆりかさんがいて、
うっかり。
で、みんなに乗せられて、あなたが歌ってます。
歌ってない。歌ってないと思います。
あなたが乗せて歌わせてたかもしれないですね。
そうかもしれないけど、
はい、それを覚えてますけど、それよりもね、僕は例えば常禅寺ジャズフェスティバルとか、これ秋になっちゃうけど、
うん、
あとはクラブジャンクボックスってところがあるんだけど、そこをね、中心に活動してたカラーボトルさんと、路上コンサートとかで会うこともあって、
うん、
で、竹森くんってボーカルの、人に、ああ、竹森くんみたいな感じで、おーみたいな、タツさんみたいな感じで。
いや、そんなに仲良かったの？
そう、それはもちろんそうよ。 だってゆりかさんと結婚するって言って、俺たち結婚するからっていうみたいな話をした時も、たつさん、綺麗な人って言ってたじゃん。奥さん綺麗いいなーって。
早く言ってよ。何十年も知らなかった、それ。そう。
言ってたでしょ。うん。
ありがとう。
そうそう。そうなのよ。で、もう、なんか、竹森くんさ、なんか、たつさん、誰か集計してくださいよとか。
そんな中？そんな中だったの？
言ってたよ。
羨ましい。そうだったんだ。う
ん、そんなね、竹森さんたちね、活動休止してたんですけど、
うん、
また再結成して活動が開始されました。
今の話？
うん、そう。
嬉しい。
そう。で、見たら、2月にね、またジャンクボックス、うん、だから僕たちが活動してたそこのジャンクボックスに戻ってね、また、演奏してってね。
ちょっと行ってみたいな。
その再結成というか、その復活ライブみたいなやつで、
うん、
何演奏したのかなと思ったら、やっぱあぜ道から演奏してて。
ああ、いいね、いいね。うん、うん。
でもね、あの声がね。
ジャンルになるのか。
うん、でも竹森くんの声がね、めちゃくちゃ通るの。なんであんなに、こう、心を持っていくんだろうみたいな。声なんですけど。
で、なんか全身で歌うんだよね。すごく覚えてる。
そう。
うん。
そうなのよ。だから、まあ、ほら、僕たちもバンド活動してるとさ、こう、うん、誰かが言い出すわけ。プロ目指そうぜとか、俺たちプロ志向で行こうぜって。あれ、なんでかわかんないけど、
うん、
誰かが必ず言い出すの。どのバンド組んでもね。だから、それが嫌だから僕たちは完全甘志向っていうのを途中から言って、僕たちはプロ目指しません。うん、あ、完全甘志向のバンドですっていうのを言うようにしたのね。
うん、
そうして誰か言ってくるの。例えば、バンドのメンバーから言うときもあるし、ファンの人たちが言うときもあるし、うん、あとなんかその支配人みたいな人たちが言ってくることもあるんだけど、
うん、
ちゃんとさ、うん、行く人ってさ、僕にドラムを教えてくれた、フラフォアの佐々木さんって方もいるんだけど、そこもメジャーデビューしてんだけど、三上千佐子さんって人がいてね、すごい綺麗な声とかで、
うん、
もう、圧倒的だから。
うん、
そんな、自分たちでプロを目指さないとかいう話じゃなくて、ちゃんとメジャーから声がかかる。う
ん、そんなこと言ったら、あの時の竹森くんは、圧倒的だったよ。うん、
だから。
ね。
竹森くんとか、本当
にこうやってスターダムに上がっていくんだって本当に思った。竹森くんだなんて、おこがましいくんだなんて、ね、うん、いや、すごい人だなと思ってたから。
うん、
で、タツさんが知り合いだったの。
めちゃくちゃ可愛かったんだけど。
びっくりしちゃった、今。
いやいや、
そんな。そんなだったんだ。
いや、でもすごい、遠くない、遠くに行っちゃったからさ。仙台にいた時は、だって同じジャンクボックスを、
う
ん、あたりを、こう、関わってたからね。
でもなんか、思い出しちゃうね。うん、アーケードとかさ、
うん、
こう、夏の七夕の日とかさ、
うん、
こう、ね、カラーボトルからたくさん仙台思い出しちゃうね。
ほ
ん
とそう。
うん。
いや、でね、夢を語ってくれてたの、
うん、
プロになりたいんです、売れたいんですって言って、うん、でも努力してる姿も見てて、
うん、
で演奏とかも僕とかこう袖から見てたのね、
うんうん、
一番近くで見れるよね、やっぱり袖から見てさ、
うん、
すごいなと思って、少しでもさこんな風に演奏したいから、
うん、
ドラムの人もすごい上手いのよ、
うん、
すっごい上手いんだけど、うん、何か一つでもさ盗めたらいいなっていうような気持ちで見ようかなと思って横から見てんだけど、もう違うから圧倒的だから、すげーと、かっこいいと思ってファンだよね。
うん、
見てました。でどんどんどんどん売れてって、で東京とかでもやっぱりこうライブでより良さが伝わるバンドだっていう風に広がってて、すごい熱いね音楽シーンを築いてきて、もう再結成されたってもまた嬉しくて。
うん、それインディアナの我が家から行けないのかしら、はい、そのコンサートって。
ああ、YouTube で出てるよ、うん、結構。
あと、
うん、
じゃあちょっと行ってみる。
そう。
薬師寺の後に行ってみる。
ぜひぜひ、行ってみてください、うん。僕たちがインディーズの中で、活動して中でも圧倒的で、やっぱプロに行って、活躍した、仙台出身のね、
うん、
もう今、いつ聞いてもね、僕に仙台の情景を、春に関わらずね、感じさせてくれる曲なんですけど、
うん、
ちょっと切ない、バラードなんで。このカラーボトルのボストンバッグは特に初めて聴いた時にすげえ曲作ったなっていうかすごい曲だなーってめっちゃいい曲だなって思わせてくれた曲でバンドやってた頃のね若い時の自分の気持ちとか あとゆりかさんと結婚が決まる決まんないぐらいの時だったから、
うんうん、
そういったこととかも全部ひっくるめて、
うん、
仙台の風景も匂いもなんか青葉の香りも全部ね感じさせてくれる曲です。
いいねいいねいいよね。仙台のこの青葉燃ゆる時最高なのよ ね、
ね
すごく思い出す。そうだから今カラーボトルの音楽と青葉城恋歌とあのデパート藤崎のテーマソングが今三つが絡み合って頭の中を回ってます。
そうね。
多分仙台の人なら分かってくださると思います。
仙台の人に伝わるといいなと思いますけど、他の方もね、ぜひカラーボトルの。
そうね。
ボストンバック。うん。聞いてください、ね。ありがとうございます。ということで、楽しく語ることができましたね。
はい。
で最後なんですけども、このバトンはですね、こじやわのお二人につなぎたいと思います。こじやわはですね、こじらせ平成やわということで、
うん、
津田さんと佐々木さんがやっているポッドキャストです。こじらせ男性声優二人が平成の漫画、音楽、ゲーム、特撮、映画などについて独自の解釈を語り合うラジオということです。
面白そう。
なんかね、ベイブレードとか、あと仮面ライダーアキトとか語ってましたよ。もうめちゃめちゃ興奮したら、うわ、懐かしいとか言ってベイブレードやってて、楽しいなと思って。お二人がね、どんな曲を好きなのか、どんな曲のエピソードが聴けるか、とても楽しみですね。
うんうん、楽しみ。うん。
はい、ということで、なれすすめ音色聴いていただきました。今回素敵な番組に参加させていただいてありがとうございます。ちょっと奏でる細胞の次回を案内させていただきたいんですけど、
うん、
人気番組、サイエントークのレンさんと語る100回記念人生史の後編を送ることになります。ということで次回も楽しみにしていただければと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。お相手は破れた翼を胸に抱きしめるタツと
ゆりかでした。
バイバイ。バイバイク。